カの福音書11章4節、ルカの福音書11章4節、1節だけお読みします。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のある者を皆許します。私たちを試みに合わせないでください。アーメン。世界大の賛美を神様に捧げます。
Thank you.
今日この教会に初めて訪問してくださった方一人いらっしゃいますので、ちょっと紹介します。その場でお立ちしてくだされば感謝です。片岡あゆみさんの紹介です。野島彩乃さん、はい、この前に来てます。ありがとうございます。どうぞお座りください。はい、礼拝の後にまた交わりをお願いします。どうぞ。おはようございます。改めて周りの方と挨拶しましょう。お元気ですかと、はい、おはようございます。6階もチャペルマラナダも皆さんおはようございます。はい、一人の弟子が師匠に尋ねました。そしてこういう話をしたんです。師匠、いくら瞑想しても人を許すのがこんなに難しいのかまだ分かりません。師匠が弟子に聞きます。その人のどういうことを許そうとしているのか。弟子は答えます。いや、あの人はとんでもないんです。もう話にならないんです。それを聞いていった師匠はですね、手にしていった杖を持ってですね、自分に尋ねてきた弟子をパチンと叩きます。びっくりした弟子はもうその場で倒れるわけなんです。しかし立ち上がって自分が何か間違いのことしたのかというね、自分の身の回りに振りながらまた頭下げて再び師匠に疑います。師匠、なぜ僕を叩くんですか。この師匠はもう一度その杖を持ってもっと強い力で弟子を殴るんです。弟子は地面に倒れてですね、師匠、どうして私を叩くんでしょうか。しかし師匠は、なんで叩くんでしょうかという言葉をするその弟子に向かって、もっと強い力でその杖で三度目を叩きます。三度目地に倒れた弟子の顔にはもう血が流れています。しかし弟子は、自分の顔を防ぎながらですね、師匠の前にひれをしてまた伺います。師匠、なぜ私を叩くんですか。師匠は答えます。聞きたいのか。残念ながらその理由は俺にも分かんないよ。わけ分かんない話を聞いて、その弟子は数ヶ月間ずっと瞑想を続けて、自分の師匠のことをなかなか理解できなくて、もう一度師匠に尋ねます。師匠、数ヶ月も私悩みつつ瞑想をしてるんだって言うけども、このしもべが師匠に叩かれる理由がまず分かりません。それを答えてください。師匠は言います。また私からあなたを殴っても構わないのか。その時弟子はまたびっくりしてね、もう叩かれると思って恐れて師匠からちょっと後ろに距離を置きながら言葉を申し上げるんです。師匠、人間である師匠も勝手に人を傷つける罪悪の存在であり、またこのしもべがいくら修行しても傷ついた罪悪から抜けられない存在であることを悟らせるためであるな、そういう意味で私を叩くことであるなら、あえて師匠から叩かれても構いません。そういう言葉をしたら師匠はニコッと笑いながら手にしていった杖を二つに破りながら、やっと君は許しの意味を少し分かるようになったね、というした話がありました。聖書を学んでいる私たちは神の許しをいただきながら、実に神の許しはいただいているにもかかわらず、 なかなか人を許すのに苦しんでいるのが現実であります。ある日、主イエス様の弟子たちが、先生、祈りを教えてくださいと申し上げました。その時イエス様は、神様への祈りはこういうことなんだよということを、祈りを教えながら人を許すことの大切さも教えてくださいました。つまり祈りには人を許すことが必ず入るんだということを大切なポイントとして教えてくれたような気がします。すべての祈りは神様を賛美したり神様に求める祈りがほとんどです。何々してくださいという求めがかなり多いんですけれども、この許しに関しては違う内容の祈りが含まれていることを主イエス様から教えられた、いわば主の祈りから私たちは覚えます。4節もう一度皆さんと読んでみたいと思いますが、私たちの罪をお許しください。くださいというですね。私たちも私たちに負い目のあるものをみんな許します。つまり、神の許しを求める私たちの祈りには、自分たちも人を許しますという神様への約束をつけて祈ることを、イエス様が教えてくださった。同じ種の祈りの内容がマタイの福音書も書いてあるんですけども、マタイの福音書6章12節に書いてある言葉を見ると、私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたという言葉になっている。つまりマタイの福音書では過去形になっているんです。私は私に負い目を負っているその人々を許しました、だから神様も私を許してくださいという祈りになっているのはマタイの教えであります。ルカの教えでは、もうこれから私はもう負い目のある人を許しますので、どうぞ神様も許してくださいということになっていますよね。私はこう見ると、私たちクリスチャンに神の許しを求める信仰生活というものはどれほど大切なのかということ、皆さんも毎週気づいているのではないかなと。クリスチャンとして一番頻繁に口に、ね、繰り返している言葉は許してくださいという言葉じゃないんでしょうか。一週間の生活のうちに礼拝に来たときに、神様は先週も立派な信仰生活ができました、私はこんなに立派に神様に報告ができました、感謝します、こういう祈りもあると思うんですけれども、多くの方が教会に来たら、神様もう神様にふさわしくない生活もありました、許してください、まあ、こういう祈りが多くの方々にあるのではないかなと思うんです。ですから許してくださいというこういう言葉は非常に私たちには多いわけなんです。しかしにもかかわらず、人を許すのには難しさを覚えるのも私たちクリスチャンではないかなという感じもします。何よりも神様から許していただくためには、人を許しますという祈りするように教えられていますので、人を許すということはとっても大事ではないかなということであります。皆さん、なぜ人を許すことがなかなか難しいんでしょうか。人を許すことができない理由がたくさんありました。私は人を許せない理由をいろんな本から読んでみたんです。こういうことで人を許せません、こういうことで許せません、いろんな話をたくさん伺ったんですけれども、その内容の中でまとめてみるとですね、一番多く出るのは3つぐらいんじゃないかなと思うんですけれども、人を許しちゃうと自分が惨めな負けになるという、自分が負けだという、そういう人を許しちゃうと自分が負けだという、そういう思いがあるから、なかなか人を許せないということが一つありました。もう一つね、相手を許してしまうと一生悔いが残る、だから一生悔いが残ることはやりたくない。人を許せないということはきついことなんですけども、自分にも、しかし人を許しちゃったら自分の中にそういう悔いが残る、しこりが残るということ、ずっとそういう不安要素があるから、まあ私はもう人を許せませんよと。もう一つは、 私があの悪い人間許しちゃったら、この社会の正義が成り立たないんじゃないんでしょうか。いわゆる人を許すことによって、この社会正義が成り立たない。当然悪いことした人たちは罰が与えることは当然のことじゃないのか。ということで、なかなか人を許せないということが多くの、私たちの中にそういう考えがあるでしょう。多くの人々の話でした。しかし神の言葉である聖書はどう語っていますか。エペソ人への手紙4章32節に、お互いに親切にし心優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。それが神の言葉です。人を許すのは罪深い人間自らできる技ではないと私は思います。なかなか自分の力ではできないんです、人を許すのは。だから私は人を許すのは神の技だと思うんです。なぜ？人を許せる権限は神様しかないわけなんです。しかし私は神の許しをいただいたものを通して、許されたものを通して人を許すという神にした。だから許すということはね、神の技なんです。面白いことはね、許すという言葉は英語で何と言いますか？ Forgive というんですよ。 Forgive という言葉は全部あげるということなんです。 Give、 全部あげちゃう相手に、これが許しなんです。それではどのようにすれば私たちは許すことができるんでしょうか。私は全ての学びはイエス様から学ぶべきだと思うんです。イエス様は主の祈りを教えながら、ただ言葉を教えるだけで終わったのか、そうじゃないんです。許すということはこういうことだとイエス様が教えてくださったんですけど、3つの言葉で申し上げたいと思うんですが、今日1つ目は、何にも知らない人間の無知をまず理解することが許しの始まりなんです。神様である主イエス様がこの世に来られた目的は、皆さんご存知のように、私たちの罪の代わりに死なれるために来られました。それが十字架ですよね。十字架は神の許しを示すキリスト教のシンボルです。皆さんは覚えていますでしょうか。イエス様が十字架にかけられたときに、いくつかの言葉をイエス様が残してくださいました。最後のイエス様の言葉として、その十字架にかけられたイエス様が最後に残してくださった言葉の中に一つが、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。自分に対して釘をつけているローマ兵士たち、自分の頭に茨の冠をかぶしてもう血を流しているそのイエス様が、自分に苦しみを与える人々に対して神様に祈ります。彼らを許してください、彼らは何をしているのか自分たちがわからないのです。私はこのイエス様の祈りの中から、人を許すとき覚えるべき大切な心構えが教えられているような気がします。ご存知のように、何の罪のないイエス様でした。そして十字架にかけられたのは、ローマ兵士たちが十字架に釘をつけました。そして槍でもう脇腹を刺して、血と水が出るように本当に厳しい死を迎えられた。その苦しみは言葉では表現できないと思う。なぜ私たちはそういう経験したことがない。しかしイエス様をその家に苦しめたローマ兵士たちは、彼らは当時のローマ総督であるピラトの命令によってそのようにしたと思いますし、ピラトは当時のユダヤの宗教指導者たちがキリストイエスを訴えましたので、そういうことに基づいて彼らは一応表面上ローマの法律に基づいて裁判をし、そしてその裁判の判決として主イエスを死刑に渡したわけなんです。だからローマ兵士たちは、総督ピラトも、そのイエス・キリストを殺した人々のみんなは、私たちはちゃんと法律に基づいて全部手続き済ませてやりましたと、みんな言い訳すると思うんです。 つまり自分たちがやっていることが正当であることを全部ことくことく説明したと思うんです。しかし彼らは自分たちが十字架に釘付けていた主イエス様が誰であるのか全く知りませんでした。自分たちが十字架で釘付けて殺しているその方が神の御子キリストであることを全く彼らは知らなかったんです。使徒パウロが言ってます。コリントビデオの手紙2章8節見ると、この世の支配者たちは誰一人として悟りませんでした。もし悟っていったら栄光の主を十字架につけはしなかったでしょう。皆さん、この世の権力者たちが、ピラト総督が自分が十字架につけていたイエスが神の御子でありキリストだということをはっきり分かったとすればできないわけですよ。恐ろしいことなんですよ。自分がどれほど裁かれるかということ、恐ろしいことで、もう人間はできないんです。人間はできません、ね、分からない。無知が過ちを起こす、無知が罪を犯す。それでイエス様が、彼らは分からないのです、神を許してください。人を許すときに、その人が分からないからそうだったんですよ。神様許してください、そこなんですよね。だったら知らなかったから彼らの罪が正当化され無罪である、そんなことではありません。十字架の主イエス様は彼らによる無知の罪を認めたわけではありません。ただしイエス様は彼らの無知を理解し憐れんでおられたということです。人間は自己防衛的で言い訳ばっかりする惨めな存在である。そういう惨めな人間の存在を主イエス様は憐れみ、そして神様に、神を、彼らは自分たちがやっていることがどういう意味なのか分からないままにやっています、それで許しを求めたわけなんです。人の罪や過ちを許すとき、彼らの間違いを認めてあげるわけではありません。間違いのことは間違いです。罪は罪です。認める必要はないんです。それは罪です。しかし彼らの無知の上に行動してしまったその弱さを憐れむことが人を許すために必要であることをイエス様が教えています。人を許そうとしたとき、彼らの無知を憐れむことが許しの始まりです。そこから許しが始まるんです。私は若い時に自分の親が理解できませんでした。特に父親のことが理解できません。ものすごい反抗しました。しかし自分が正しい信仰を持って成長しているうちに父親のことを理解したんです。父親がどういう環境で成長して、自分の父親がどういう考えを持って生きてきたのか、だからそうだったんだ。理解することが父を受け入れることになり、父の人生そのまま、私はもちろん子供が親を許すということはとんでもない話なんです。しかし多くの子供たちが親から傷ついている人がかなり多いんです。私だけではなく、そしてその方を、相手を理解するところから許しが始まるんです。2番目です。許しの祈りを始めることです。許しの祈りを始める。皆さん、許し難い相手があってもいつかは許さなくちゃという、そういう気持ちがあるなら、クリスチャンとしてね、その人のために祈り始めてください。祈り始めるのとっても大切なんです。相手のために祈り始めるということは許しの第一歩踏み出すことなんです。私たちは許したくない人のために祈る習慣というものはないんですね。皆さん、許したくない そういう人がいるならその人はもう思い出したくないし、当然祈りたい気持ちを全く起こされないと思いますが、私たちが誰かのために祈り始めるのは、神の聖霊が私の心の中でその人との和解させるような許しの働きを始めてくださった印であります。ここで皆さんから質問が出るかもしれません。先生、そうだったら私の気持ちから人に対する許せる気持ちが生じない場合は、もうその気持ちが現れるまで祈りは待ててずっと待つべきでしょうか、という、そういう疑問が皆さんの中にあるかもしれません。そうじゃありません。負い目のあるものを許します。主イエス様が教えてくださったその言葉に従うのが私たちじゃありませんか。だからなかなか許しがたい人がいたとしても、負い目のあるものに対する神に許しを求める祈りをするということが主に従うことであります。聖書は誰かを許したい気持ちになるまで待ってから、許せる気持ちになったときに許しの祈りを始めなさい、そういう教えではありません。負い目のある人のために許しを祈りなさいとイエス様が教えてくださったんですよね。人を許すか許さないかということは自分の感情的な気持ちに左右するのが一般的なんですけれども、主イエスの言葉によりますと、自分の気持ち、自分の感情を優先的にすることより神の言葉を優先してそれに従うという自己意志の判断、そこが許しと始まりであるから、まだ自分の気持ちはそこまでには行ってないんです。でも主の言葉に従って許しますという祈りをするということが大切であるということがイエス様の教えであります。多くの聖書学者がこのルカの福音書11章を教えながら、弟子たちに祈るときにはこのように言いなさい、イエス様はそう言いました、このように言いなさい、言葉使うことを申しましたね。祈りはこのようにするんだよとイエス様が教えながら、祈りのクライマックスは、私たちの罪を許してください、私たちも私たちに負い目のあるものをみんな許します、私たちを心身に合わせないでください、主イエス様はそう教えてくださった。イエス様は祈りはこういうポイントポイントポイントポイントなんだよということをしなくて、具体的に言葉を口にすることを教えてくださいました。その中で私たちも、私たちに負い目のあるものをみんな許します、そういう言葉を口にするように、祈りのクライマックスがそこにあるんだよということ。なぜ、皆さん考えてみてください。人を許すのは神の権限ですよ。神の権限であるその許しの恵みを祈りのうちにあなたが実行しなさいよ、そう教えているんじゃないでしょうか。人が許せるという権限は誰があるんですか。神しかないんです。主イエス様は許しの祈りを言葉だけで教えたわけではなく、先ほども申しましたように、イエス様は十字架につけられたときに、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです、そういう祈りの実践、許しの祈りはこういうことなんだよということを弟子たちの前に、私たちクリスチャンみんなの前に教えてくださいましたね。実践してくださいました。自分に釘つける人、自分を殺している人、神の前に許してくださいという祈りをしていることを見せてくださいました。許しの祈りはこういうことなんだということじゃありませんか。皆さん、許すと人に、人を許す人になりたいな、なりたいなら、まず許す祈りを始めましょう。なかなか許す気持ちがならないなら、神様、私はあの人のことを思い出すともう頭痛いし、心が落ち着かないんです。 イエス様の言葉では許しなさいと言われるけれども、私はなかなか許せないのでどうしたらいいんでしょうか。このように神様に伺う祈りから始まったらどうでしょうか。自分が許しますということができないなら、神様、今の神様の言葉はそうだけど私の心の状態は今こうですよと、そういうことを神様に正直に打ち明けて祈り始めるのはいかがでしょうか。恥ずかしいですけれども、私もですね、なかなか人を許すことができない面があるんです。一時に自分が助けていたある人のことなんですけれども、ある日から突然私に、もう顔も見ないで私にですね、相手してくれないんです。陰で私のことを悪口するわけなんです。それが私は聞こえてきました。とんでもないと、いつも私に助けられたくせに、なんで私のことを悪口するのか、私はものすごい恨みに生じました。遠く離れちゃいましたけれども、私はすぐにその私の悪口する話を聞いても興奮してしまいました。落ち着かないんです。しかし時間がかかりましたけれども、ある日から神様に祈っているうちに、その人の顔が浮かぶわけなんです。それで私は神様に、神様どうしたらいいんですか。そのような祈っているうちに、こういう時イエス様だったらどうしただろうか、こういう時イエス様だったらどうしただろうか、イエス様はどういう反応されただろうか、私はそれを祈っているうちに吟味するようになりまして、その人のために神様祝福します、その人がもっともっと主に用いられますように、その人が神様の栄光を表しますように、そういう祈りに変わるようになり、いつかは自分がその人にあなたを許しますということは口にはしないうちに、自分の中でその人に対する影は全く消えて、許している自分の心が分かりました。人を許すということは最初からできないかもしれません。いかがでしょうか。あの人の立場を、あの人の弱さを、あの人のいろんな状況を理解してあげるということと、その人のために祈ってあげること、そのどころから許しが始まるんじゃないかなと思います。三つ目は、許した気持ちを相手に伝えることが大切なんです。あなたを許しましたということを伝えることがとっても大切なんです。よく言われる言葉ですけれども、表現しないと決して相手に伝わらないんです。私たちが具体的に表現しないと相手に伝わることは難しいことが2つがあるというんです。一つは許してやり、もう一つは愛であると言ってるんです。許しと愛は表現してあげないと相手は分からないんです。自分が許されているか、あるいは愛されているのか、それがなかなかですね、気づかないんです。こういうことを明確にしてあげることが大切だと多くの心理学者たちが言われているんです。私たちは小さい頃の何かトラウマみたいなものが大人になってもずっと残っているのは、そういうしっかりした許された経験、愛された明確な経験、そういうことがないままに昔の傷がずっと続いているから、それがトラウマになっている人が多いと言われています。それで許しと愛は一つにセットになっているんです。ある意味では許しと愛は裏表みたいなものであります。許しの実りが愛じゃありませんか。私は大学時代に大きな信仰影響を与えてくれた大先生は、ケンポスクルサイド、日本でもよく知られているキム・ジュンゴン先生という方なんです。その先生はイエスコラムという非常に100字ぐらいの、ほぼ毎日くらい先生は書いて若い大学生たちに読ませてくれたんですよね。本当に短い文章です。その短い文章の中で今も覚えている文章が一つあるんですけど、 鐘は音を鳴らすまでには鐘ではない。歌は声を出すまでは歌ではない。愛は表現されるまでは愛ではない。あの先生から教えられたことは、なるほど、聞いてみたらそうなんですよ。いくら立派な鐘があっても音を鳴らさない限りには鐘じゃないんです。自分の心の中に愛します愛しますとしても、愛を相手に伝えないけど、許す許すと、私は許しましたよとしても、相手に許したということを伝えない限りには許しが成立されないわけ。本当にそうだと思うんです。聖書には皆さん、神様が私たちを許してくださったことがどれほどたくさん書いてあるんでしょうか。聖書は神様が私たちを愛してくださったということをどれほど書いてあるんですか。ヨハネの3章16節をはじめ、たくさんの言葉が私たちを許して私たちを愛してくださった言葉が、もう一度じゃなくて繰り返して繰り返して繰り返して、もしかしたら私たちが気づかないかもしれないということで、旧約でも新約でも創世記にも出エジプトにも、そして黙示録でも、あらゆるところで神様私たちを許してました、あなたを愛しますということを繰り返して発信しているんですね。その中で私は若い時に、使徒の働き、使徒パウロがですね、ローマ人への手紙5章8節で教えてくださった言葉がもうすごい私は心に残ります。ローマ人への手紙5章8節見ると、私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。私はね、大学生の時にこの言葉に心訴えられました。私がまだ罪人であったのに、罪人である私がキリストイエスを築いたわけじゃない、しかし神様はキリストを私のために死なせて、神様がこの長男層を愛していることを、神の愛を私に示してくださった、明らかにしてくださった。私はそこにもう心クリーンときました。これほど神様は私を愛してくださる。涙は止まりませんでした。私は神様の前に献身する、主の栄光のために献身します、そう決心したわけなんです。またマタイの6章14節から15節見るとですね、イエス様が言われました。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。皆さん、この地上で私たちがですね、お互いに許し合うということは、いかに大きな大きなことなのか教えてますよ。皆さん、牧場の中で許し合う話をたくさんしてくださいよ。お互いに許し合う話を家の中でも友人の中でもたくさんすることが、イエス様から求められていることなんです。許しは相手を解放させる働きでもあるけれども、実はそれよりも憎しみに縛られている自分自身を解放させることが許しなんです。だから許しは自分と人を変える神のパワー、力なんです。ある日、イギリスのワリントン提督という人が、ワリントン提督有名ですよね、歴史によく出るんですけれども、自分の一人の兵士をで、あんまり言うこと聞かないから、いろんなこと試してきたんですけど、もう言うこと聞かないし、事故ばっかり起こしているから、もうこの人はもう軍事裁判で死刑、もう殺せ。もう戦争の時は指揮官が兵士を死刑判決下す権限があるわけ。それでワリントン提督はそのように死刑することを命じた。最後にその問題児の兵士を立たせて、なぜあなたが死刑されるのか、その理由を全部説明するわけなんです。そこでワリントン提督は言うんです。私はね、貴様を教えようとしたけれども、貴様はその教えを受け入れなかったよ。 また私は貴様を処罰して正そうとしたけれども、あなたはその処罰にも効果はなかった。それで私は貴様を監獄に入れて強制させようと何回も何回も試みたけど、最後まで貴様は反省しなかった。もうこれ以上この兵隊には方法がない。あなたのことで迷惑をかけている人が、あなたによって命が危ない人たちがたくさんいる。だから今日もうあなたは人生の強制不能、もう不可能だから死刑に下す。こういう言葉をオリントン提督が発信した。戦争の時のそういう軍事裁判ということはみんなが見てる間やるわけ。それで執行しようとした時に一人の兵士が出てきて、ワリントン提督、最後の一つだけお願いがあります。見たらその問題児の兵士をいつもかばっている一人の兵士が出てきて、私が一つだけ、提督閣下、あなたがこの兵士のためにいろんなことなさいましたけれども、まだ試してないことが一つ残ってますよ。なんだ？それはね、許してあげることです。シーンとしてオリアン提督がね、しばらくしていました。その言葉がワリントン提督の心の中に発したのか、死刑執行は中止させられ、問題の兵士は解放されたんです。そして提督が言うんです。私は貴様を今日から条件なしに許す、解放させる、自由にしなさい。その後その兵士が変えられて新しい人になったということが、このワリントン提督の視点の中に出てくる言葉であります。許しは人の人生を変えさせます。許しは教会の証です。許しはクリスチャンの弱さなくパワーです。どうぞ負い目のあるものをみんな許しましょう。許し合いによって自分と周りを変え、我が主イエス・キリストの再臨を待ち望むことになるでしょう。お祈りします。どうぞ神の言葉を黙想を持って祈りの時を持ちたいと思います。静かに沈黙